はい、音楽も終わったところで、続けて、防災ショートバー、今日はもう、うん、UFO の話じゃないよ、ちょっとしっかり真剣な防災ショートバーになっておりますが、UFO の話で思い出したんですけど、この間のあの、ミノー FM に、うん、電話で、
今日初めて聞いたな、ミノー FM って。
うん、そうですね、内容に関しては。
なんで俺が恥ずかしそうにせなのかね。いや、ミノー FM っていう、あの、大阪のミノーにある FM 局が、出演してくださいということで。
え、なんでその大西さんに直接電話が。
いや、直接じゃなくて、私に依頼があったから、私に、筑田さんに電話する必要ないでしょ。
いや。
いや、なんで大西さんの携帯を知っとった。
いや、それは僕は携帯を教えてるから。
いつ?
いや、メールで依頼があったから、メールで返して、家にはいないんで、携帯へ電話ください。っていうふうに。
家にはいないんで。
いや、いないんでというかね、昼間は仕事やからね。そんなに俺焦って喋る必要もないねんけど。で、その、ミノー FM に出てグリーンシティの話をして、でうちの取り組みとかを、まあ、10分間でということで、まあ、ちょっと長めに撮っていただいて、お話をさせていただいて、そこで、まあ、その後もずっとそのアナウンサーの方が、僕が終わった後もグリーンシティの紹介をしてくださって、でインターネットラジオこの紹介もバッチリしていただいて、防災の話ばかりではなく、なぜか UFO の話もという。
しょうもないぞって言われてんの、それ。
そう。いや、すごくあの、取り組みに関しては、防災インターネットラジオに関しても、興味を、持っておられます。
そもそも、その、ミノー FM からアポがあったのは、何やったんですか?
まあ、あの、
ホームページ?
そうです。で、防災週間の、取り組みの防災特集の初っ端でグリーンシティさんということで、で、まあ、うちが
ミノーでそういう取り組みをされてるわけですか、そこは。
そうですね。で、まあ、グリーンシティぐらいのものをやってるところはないかと、ミノーとか、まあ、近隣のエリアで探したけれども、ありませんでした、というようなコメントをいただいて、で、僕としては、ああそうですかって言葉では出しましたが、なかなかこう継続ね、その事業云々よりも継続していく、この間もね NHK でねちょっと話しましたけど、何が苦労やとか一番大変なことやっていうと、やっぱり継続
ですね
というところですよね。そこがやっぱり一番、
同じことを継続っていうよりも、そこの継続の中でやっぱり進化しながら、
そうなんですよ、それを言ってもらってね、で、まあ、NHK の話に戻りますけど、はい、NHK さんがグリーンシティさんはなんでこんなにその事業を数々にやっていって止まってないのかと言われた瞬間に、なんで止めなあかんのかなっていう、その僕としては疑問がねふっと湧いて、ちょっと不思議に、まあ筑田さんはその時、
いや、まあ、僕ら当事者というか、ね、あの呼びかけてる方なんで、まあ、いろんなことをこう、まあ、アイデアマンの大西さんが出してくれるんで、まあ、楽しく
乗っかってると、
まあ、まあ、過ごせてるっていう、そういう中で結果として継続してるっていう、
いや、まあ結局、大西さんがおれへんかったら継続してへんかもしれへんな、
まあ、極端なもん。それはあれでしょ、一応今継続してるからそう言ってもらえるけど、別に僕じゃなくてもこうやってこられて継続してると僕は思うけどね。このグリーンシティという環境の中においてその引っ張ってるとかいろんなそういうものがあるやるけれども、一緒ちゃうかなと僕は思ってるんですけど。
でもね、ある程度推進力の、引っ張っていく人おらんとね、どうしても
僕ね、引っ張っていってるという意識は、
いや、それは別にいらんなんですよ。
いらんというかね、
引っ張っていってる意識は、
僕振り回されてるような気がずっとここ何年もしてるんですけどね。
自分に、
え
自分に振り回されてる部分は大きいと思う、
それはわかるな、
ちょっと悩むな、
言うた限りはせなあかんなっていうね。
そういう中で、でさっきの彼女を守る51の法則の続きですけど、ちょっと話しとれてしまったんですが、まあ筑田さんとしては あの本の、まあ、最終巻が次回明日届くと思うんですけど、うん、まあ、それを読む前にね、自分としてそのあれだけの巨大地震が起こった時に、まあ、巨大地震というか地震だけじゃなくて台風にしてもそう、
はい、
いろんな災害が起こった時にまず今しなければ今ね今しなければあかんことっていうのは何やと思います？
まあ、そういう前提であれば、まあ、家の中で結局どういう連絡、まあ、どういう連絡っていうのか、まあ、安否の確認をまずどういう、まあ、形で取るかいうことかな。
うん、
まあ、お互いが安心できるということから、まあ、帰るなり何かそういうことができるのかなっていう。
さすがよく、防災に取り組んでる佃康夫さんとしては。
いやそんな言われると。
いや、僕自身もね、うん、あのうちの子供らなり嫁さんもその彼女を守る51の方法を読むんですけれども、うん、今せなあかんことっていうのはやっぱり家庭の中での会話ですわ、うん、やっぱりそういう中でのディグやね。言うたらもう今からディグしますよじゃなくって、もし今ごっつい台風が来てでみんながこう買い物に行ってて、嫁さん買い物行ってたりとか子供らが学校行ってたりとかっていう中でその連絡体制とか、うん、そういうもののやっぱり取り決めというのが、うん、決め事っていうのはやっぱりちゃんとしとかなあかんなという、うん、それは普段の会話の中で十分そんなに大層なことせんでも、
うん、
可能なことなんで、うん、まあ、今日の最初からの緊急地震速報も含めてもしそういうものが起こった時にはどうしようなっていうような話をやっぱり各家庭でしてほしいなというのが僕の思いなんですよ。僕の思いね、
うん、
実際にねうちではそういう話になりましたわ。
あ、そうですか、
うん、でこんな地震があった時にどうする、どうやって連絡取る、どこに避難する、
うんうんうん、
それはね自然にあの漫画をみんなが読んだ段階でそういう話になりましたね。
あ、
うん、非常にあの漫画が読んでもらうのはあのできたら全居住者の人に読んでほしい、
読んでほしいですね、
うん、
こ
うなんかせなあかんとかっていう意識じゃなくてどないするっていう話から始まりました
か。もう僕らが追求してるようなその防災の大きなその水の対策であるとか、うん、避難の対策であるとか、まあ、それはほんまに各家庭でできるかってなかなか知識の上で難しい部分もあるんですけど、うん、一番そのしっかりと家族を守る、
うん、
僕らが言ってる愛する人を守るっていう部分ではやっぱりそういうところがね、
うん、
一番大事なところかなという、まあ、
そ
うですね、まあ、これが一番小元かな、まあ、それがこう僕らにしては会社によって、僕はまあ会社が近いですけど遠い会社に行かれてる方が家族と離れている中で大きな地震が来て電車も動かなくなった、うん、車も動かない、そういう中で歩いて、まあ、広橋さん例えて悪いですけど、
うん、
遠くから歩いて帰ってくる、
はい、帰ってこれません、
帰ってこれない
よ、帰ってこれ、うん、で僕は僕自身は帰ってくる必要性はないと思ってるんですよ。帰らない方がいい、必要性がないというか、うん、帰らない方がいい、
うん、いやただ家族の安全は確認したい。
でも、うん、その時にはやっぱりこっちにいるものを頼ってほしいっていう部分ですよね、うん、
ですね、
うんうん、だからそこでの伝達方法をやっぱりこのグリーンシティとしてはしっかりと、
うん、
今度運営を始めようという掲示板なりホームページの部分で、うん、もう個人情報云々関係なく登録まあ、情報要求があれば出すと、
うん、
オープンになってしまうかもしれませんけれども大丈夫ですよっていうことをお伝え、ね、うん、していくのが一番帰らなくてもいい近道ですよね、
うん
うん
うん、でも帰るね、うん、どないしても帰るよね。
帰る方法を探るわね、うん、みんな、まあ、阪神大震災の時でも皆さんそうでしたからね、
うんうん、
あ、でも平林さん昨日の話ですけど、
はい、
言われてたその会社の前に自転車屋さんがあって、うん、自転車を買ってても買えるって言われた、
う
ん、
そういう想定はしてます、う
ん、だからやっぱりそれが普段から頭の中のディグやもんね、
うん、
だからパニックになった時に毎日自転車がやってもそれを買って帰ろうと思うかどうかっていう、
うん、
ね、
うん、
自転車を通り越して、うん、あの駅まで
走って一生懸命
そうですよね、
うん、そうですね、うん、
バイクの免許があればもう極端に言うたらカードでバイク買って
そうそうそうそう
乗って帰って、うん、まあ言うたらあと売りゃええわけやからね、うん、だからそんなに高くつくもんでもないしというふうに考えれば、うん、いろんな面でそういう想定っていうのは大事ちゃうかなと。
そうやね、あのバイクの場合ガソリンがどうしてもいるんで、うん、あのそう考えると自分の足で動く自転車の方がいいと思うんですよ、うんうん、遅くてもねスピードが。
会社から加古川まで自転車に乗ったとしたら何時間ぐらい？
ね、だいたい約80から85ぐらいなんですよ、うん、距離的に、うん、で、単純に考えると1時間に15キロ。
それは阪神高速を走って帰ってくるという想定
普通の道に走ったら20キロは無理でしょう、時速20キロは、
うん、時速20キロは無理や、
うん、15キロ、うん、
いや無理する必要はそういう時は絶対ないもんね、うんうん、まあ、ということは
だから、まあ、8時間ぐらいかけて帰ってこれたらええのかなと思います。8時間では帰れ、いや多分無理ですよ、ね、無理ですけど、うん、まあ、単純計算でそれくらい、うん、それくらい見といたらええのかなっていうような、うん、当然坂道もありゃね、うん、途中通られへんような道もあるやろうし、
うん、まあ、平林さんの人生そのね、
うん、山あり谷ありほっとけよ、うん、
途中通られへん場所あり、うん、まあ、そういう時はあのご要望いただいたら、
うん、
海から、
はい、
お迎えに参ります、
うん、そうね、それを思った時にね、やっぱり免許取っといた方がええんかなと思ってね、船舶、うん、
でも
それを
あるかどうか、
それをどこに係留しとくんやっていう話はあんねんけど、
ただし係留する必要はないです。係留する必要はないけれども、免許を取得してたらその船を借りて、うん、出れますからね。
まあ、せやね、金さえ出したら借りれるんやもんな。
あのこの間の NHK のメンバーもね、
あ
ー言われてましたもん ね、
そうですね、
大阪から神戸に入るのが一番早かったのは海からやった、
うん、いや、 それ聞いてね、
はい、
それ聞いて、うーん、遊びだけじゃなくてそういうことも考えたら必要かなっていう気も。
もうこう、あの神戸 の、 あの阪神大震災を思い出して喋ってます。
そうやね、うんうん、だからもっと広域のそういう災害になったらちょっと無理かもしれない、う
ん、でもほんまにあれだけのものの時に家族の顔をいち早く見ると考えたら、ほんま養生は早いですよ、
う
ん、
早いでしょうね、
うん、まあ、その辺で、ちょっと音楽にだいぶオーバーしてしまいました。次の音楽は
松田聖子さん、うん、
はい、
大切なあなたということで、ドラマのタイトルは私ってブスだったのという、そんなドラマ
タイトル、
知らん、
ちょっとね、93年に松田聖子、石橋蓮司、時藤三郎、うん、まあ、この辺りが出演された、
はい、
そういうドラマです、
うん、それと
牧原則之、
はい、
ハングリースパイダ
ー、
ラビリンスとかいう、ラビリンスとかいう、
99
年なんで、まあ、比較的最近ですけれども、うんうん、渡辺篤郎と桜井幸子、
はい、ではこの2曲を、
うん、はい。